こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今日のお話は、生きやすさにつなげるためにインプットする情報を自分で取捨選択していこうというテーマになります。私たちがこう生きていく上で、なんかネガティブ思考の人とかポジティブ思考の人とかっていうのがなんとなく系統的に分かれると思うんですが、これっていうのは潜在意識に今までどのような情報をインプットしてきたか、つまりどんな、情報を普段見聞きしてきたかっていうところに左右されていきます。子供の頃に周りの大人たちが言っていた口癖からもインプットしているし、読んだ本とかからもインプットしているし、あとは何気なく、目にしたニュースとかテレビ番組で話していたようなこととかからもどんどん情報をインプットして、そこで当たり前の感覚っていうのが潜在意識に入ってきているんですね。それでまあその子供の頃とかにどういう情報をインプットしているか、インプットしていくかっていうのは自分で選べるところもあり、選べないところもあるし、まあ過去のことですので、振り返って自分がまあネガティブ思考に寄りがちなのはこういう傾向が強いからかなとか、ポジティブ思考になりやすいのはこういう人たちが周りにいたからかなとかっていう、まあ、推測はできると思うんですけれども、大事なのは今とそしてこれからなんですよね。で、今は今とそしてこれから先は自分でどんな情報に触れていくか、どんなことを日常インプットしていくかっていうのはもうあなたたち一人一人が選べるようになっているんですよね。まあ大人なので、そうなってくると日常でじゃあどんな情報に自分が触れていくかっていうところを、改めてちゃんと意識をしていく必要があって、で私はこれを普段すごく大事にしているので、特に起き抜けと寝る前、こう意識がぼやーっとしてる時間帯ですね。この時間にどんな情報に触れたかっていうのがすごく潜在意識にこう入り込みやすいので、まあ、本当にその24時間あるとしたら特に寝起きと寝る前を気をつけているんですけど、昔そういうところを意識してない時の私がよくやりがちだったのは、寝る前に布団に入ってスマホを見ながらなんとなく気になったニュースを見てみたりとか、いろんな人の SNS の投稿を本当に何気なく見てたので、時にはすごく悲しくなるようなニュースを開いてしまったり、なんか誰かが誰かの悪口を言っているような炎上記事を見てしまったりとかっていうようなことをなんか何も考えずに当たり前にしちゃってたんですね。でそのまま寝落ちするみたいなことがよくありました。そして起き抜けは起き抜けで、もう目が覚めた瞬間スマホこれもまたスマホ開いて、仕事の連絡が来てたのを朝一で目にしちゃうとか、同じように SNS ニュースおすすめのニュースとかからネガティブ系のニュースを、ついついね気になって開いてしまうみたいなことを、繰り返しておりました。その当時の自分を振り返ると、一日を通して非常にネガティブ思考で卑屈な、考え方をしている時間が多かったなっていうふうに思います。それでその自分がどんな過ごし方をするか、どんな情報に触れて過ごすかで自分のマインドというか考え方が変わるんだっていうことをいろんな本を読んだり、勉強していく上で分かり、これは自分が普段どんな情報をインプットしていくかもうちょっと、 考えてね、選んでいく必要があるなって思うようになってからは、まずニュースを見るのをやめました。でニュースを全く見ないっていうわけではないんですけど、テレビをつけてニュース番組をなんとなく垂れ流しにするっていうことはやめたし、あと LINE でなんか初期設定のままにすると LINE ニュースが表示されるようになっているんですけれど、それもなんかついついこうゴシップ系のニュースを見てしまったり、悲しくなるようなニュースを、ね、気になって開いてしまったりっていうことがあったので、着信履歴の表示になるように設定を変えて LINE ニュースも、ね、見ないようにあえてね、するようにしました。なのでほぼほぼ自分からなんかニュースを見に行くっていうことはしないんですけど、なんか台風が来てるとかね、大きい地震があったとかっていう時以外はあんまりそういうなんか時事ネタを開かないようにしています。でもそうなっても別に意外と不便がなくて、なんか選挙が近くなってきたりすると自分でこう探しに行かなくても必要な情報っていうのは他のね SNS とか、あとは友達の話とか連絡とかから入ってくるようになってきたので、やっぱり自分にとって必要なものっていうのは勝手に入ってくるし、わざわざそうやって探しに行かなくても、ネガティブな情報をね探しに行かなくても、まあ、入ってくるときは入ってくるんだなっていうふうに、考えるようになってからは、本当にもうなんかニュースをそんなにね昔ほどなんか大人のたしなみとして見なくてもいいのかなっていうふうに考えるようになりました。それで今日このラジオ、このテーマでこのラジオの話をしようって思ったきっかけっていうのが、最近本をいろいろと読んでいて、一冊途中で読むのをやめた本と、あともう一冊は読む時間を意識した本っていうのがあったので、まあ、そこからそのきっかけで、まあ、ニュースに関してはね別に見なきゃいいだけなんですけど、まあ、私の場合はこういろんな本を読んで学びたいっていう欲があるわけですよ。でも私以外にもなんかそういうこれを見たい、これを読みたい、例えば、ホラー映画が好きとかね、サスペンスドラマが好きとか、まあ、それぞれいろんな好きなものがあるじゃないですか。私の場合はその本を読むのが好きっていうところでしたけど、じゃあそれを完全にやめなきゃいけないのかっていうと、そういうわけじゃなくて時間を意識しようねっていうことなんですよね。例えばその寝る前にホラー映画とかなんかスプラッタ系の血が飛び散るような映像を見ながら寝ちゃうっていうのはやっぱり考え物だと思うんですけど、別に日中意識がはっきりしている時に自分がそれを見たい、楽しんでね見たいと思うのであれば、楽しめる範囲で見たらいいと思うんです。で、私がその途中でやめた本と読む時間帯を気をつけた本っていうのが、どちらも心理学の本だったんですけど、一冊目はね、ちょっとまあ途中で読むのやめたのでタイトルは控えますけど、なんかこうナッジっていう、まあ現状維持バイアスからどうやって抜け出すかみたいなことをね解説してくれている本だったんですけど、その説明というか例え話に何回も何回もがんの話が出てくるんですよね。友人ががんになってステージ4でがん検診を受けなかったことを後悔してましたとか、がん検診を受ける人の割合と受けない人の割合はこのぐらいですとか、だからやっぱりがん検診は必要ですみたいなことが本当にもう繰り返し繰り返し繰り返し出てきて、本の一番大切なところとは別に、そのがんっていう病気の名前が何回も出てくるところが私は抵抗を感じたんですよね。なんかそのナッジっていう心理学のことを学びたくて本を読んでるだけなのに、なんで私こんなにがんのことを考えなきゃいけないんだろうみたいな。しかもそのがん検診の大切さをなんかこう例え話で何回も出てくるんですけど、個人的にはがん検診が大切っていうよりかはがんにならないための生活習慣を意識する注意喚起の方が大切なんじゃないかなっていうふうになんか思って、その辺のなんだろう自分の考えと 本を書いてる人のね考え方っていうののズレも感じたりして違和感を覚えたので途中で読むのやめちゃったんですけど、その本を読んでいる時になんか自分がネガティブな方向に予期せず引っ張られちゃうなっていう感覚があったんですね。なのでその本は途中でやめました。で、もう一冊の方はもう全部ね読み終わって、なんなら今年読んだ本の中でまあベスト10に入るだろうっていう了承だったので、ぜひ紹介をしたいんですけれども、夜と霧っていうタイトルの本で、まあ、結構ね有名な本なんですよね。ね、これを読むきっかけになったのが、7つの習慣とか、最近読んだ別のね、脳科学の本とかで少し一部引用されてたり紹介されてたっていうのから気になり始めて、あ、ちょっと読んでみようかなって思ったんですけど、この本っていうのが、強制収容所、ナチスの強制収容所に収監されていた心理学者の人が実体験をもとに書いた本なので、まあ終始、暗いんですよね。明るいわけはなくて、強制収容所はこんなところでしたとか、そこでこんな経験をしてきましたみたいなことをベースに、まあ、ただその心理学者の視点から淡々と、その時の心理状態とか周りの人たちの心理状態とか、こんな心理状態の人が助かる傾向が強かったとかね、まあ、そういうことを、書いている本なんですけれども、すごくこう勉強になるし気づきも多くて、そして考えさせられることも多かったので読んでよかったなって思っている本なんですけど、これも朝と、夜はもう読まないようにしました。続きが気になってはいたんですけど、もう夕方6時過ぎたら、夕方6時っていうかもう外が暗くなったら読まないっていう風にして、ただただ明るい時間にこの本を読むっていう風に、決めて、なんとか最後まで読み切りました。で、これもすごくその勉強になる、学びになるような本ではあったんですけど、やっぱり終始ね、こうネガティブな話題、テーマ、なので、自分がどうしてもそっちの方に意識が引っ張られちゃう傾向があるよなって思って、読む時間をね少し変えてみたんですけれども、どんな情報に触れるか、どんな情報をインプットするかっていうところを取捨選択することが一つ大切なのと、必ずしも常に明るいものばっかりに触れておくっていうよりかは、自分にとってね、でもこれはやっぱ必要だなとか、これ見たいな、これ読みたいなっていうものに関しては、どっちかっていうと暗いし、ネガティブな内容ではあるけど、読みたいな、知りたいなって思うものに関しては、それをインプットする時間帯を少し工夫してみる。っていう風にすると、あんまり、そのネガティブな方に引っ張られて、そのまま落ち込むっていうことが、比較的少ないかなって思います。なんか私ね、もともと、共感力がすごい高いタイプなので、こういう暗い話の本を読んだり、悲しい映画を見たりすると、もう昔はね、そっからほんと1週間と1回、1ヶ月とか引きずってたんですよね。なんか自分のことじゃないのに、すごくこう、心を揺さぶられてしまって、ずっと落ち込んでるみたいなことが、多くてですね、それがなんかこう生きづらいなーって感じる要因の一つになってたんですよね。で、まあこのそのことだけじゃないですけど、いろいろこうヨガしたり瞑想したり、自分軸っていうものを日々、セルフワークを通してね、練習しているからこそではあると思うんですけど、この情報に触れる時間帯、どんな情報をインプットするのかっていうのを意識するようになってからは、昔ほど、触れた情報にあまり、引っ張られないというか、そういう映画を見たりとかね、本を読んだ後に、なんかただただひたすら落ち込むみたいなことが、なくなってきたかなとは思います。あとですね、もう一つ私が普段意識してることがあって、まあ、これは自分のことっていうよりは子供のことなんですけど、さっき言った通り 自分が子供の頃にどんな言葉を聞いてきたか、どんな情報をインプットしてきたか、どんなことを見聞きしてきたかで、その人の潜在意識に入っている、まあ、ネガティブな思考、ポジティブな思考っていう種がね、植えられていくわけですよ。なので、基本的に、まあ、私もニュースを見ないからっていうのもあるんですけど、家でテレビをつけっぱなしにしない、特にそういう事故のニュースとか、病気のニュースとかっていうのが話題になっているようなニュースをつけっぱなしにして子どもの目に触れないようにしているっていうところはあります。で、実家に帰った時が問題で、うちの実家は結構母が基本テレビをつけっぱなしにするみたいなねタイプなんですよ。で、NHK のニュースとかを、つけて、まあ、時事ネタをチェックするみたいなところがあるので、実家にいるとどうしても家に自分の家にいる時よりもそういうネガティブ系のニュースの情報が流れっぱなしになっているってことが多いので、まあ母親が見てないでつけっぱなしになったらもう消すし、子供がそういうニュースをなんか無意識に目にしちゃいそうだなっていう時はあえて他のところにね連れてったりっていう風に工夫をしたりしております。あとはまあ自分も口癖で愚痴っぽいことを子供の前で言わないようにするとか、子供にかける言葉もネガティブな言い回しじゃなくてポジティブな言い回し、もしくは、ニュートラルな言い回し、良くも悪くもないっていう、ただ、それをフラットに見た時の視点で言葉を選ぶっていうようなことを意識して行っています。これをやってると、まあ、その子供がインプットする情報も取捨選択はね、私ができる範囲でですけどしてるっていうのプラス、やっぱり自分がそういう意識をしてるからネガティブな、言葉遣いとか、子供がなんか言うことを聞かない時にもイライラしにくいっていうのはあるかなって思うんですよね。これがなんか子供が言うこと聞かなくて、もうなんで言うこと聞かないのとかって言ったら、まあその私の態度とか使ってる言葉で子供がなんか言うこと聞かないの悪いことなんだみたいな感じで、考えると思うんですけど、別に子供だからね、言うことを聞かなくて当たり前かなっていうのもあるし、まあ言うことを聞かないイコール自由に生きてるっていうところでもあるので、なんかそういう困った時にはこのなんていうのかな、本当にいい悪いじゃなくて、なんでそれをしないと困るのかとか、まあその子供にとっては遊びたい時間だとしますよね。おもちゃでわーって遊びたい時間だったけれども、大人の私からしたら早くご飯を食べてくれないとそれを片付けられないと、片付けられないと次の作業に移れないとかってなってきた時に、怒ってもしょうがないから、でまだ子供が2歳なのでね、ちゃんと伝わることもあれば伝わらないこともあるんですけど、もうただただ淡々とご飯食べないなら片付けるよ、片付けられないと困るからご飯食べるなら今食べてねっていう風にして、怒らない、怒らないとかイライラしない、イライラをそのまま表現しないように、気をつけてたりします。ちょっと本筋からずれてしまったんですけれど、潜在意識、生きやすさを、生きやすさにつなげるために潜在意識にインプットする情報を取捨選択していこうということをですね、今日のラジオのテーマでは少し、改めてその大切さを伝えてみたいなと思ってお話をしてみました。今日は、レッスンはねなくって、午前中はひたすらもパソコンと iPad と向き合いながら Kindle 本の原稿の確認と最終チェックをしたりして、で帰ってきてからは自分のためのセルフワークで潜在意識書き換えメソッドとヨガの、ワークをして、今は、お灸をしながらちょっとラジオを撮っております。で同時進行で甘酒を作ったり、この後は夜ご飯を少し下準備をして子供を迎えに行ったりという感じで、バタバタな時間になりそうなんですけれども、なんかこうみんなにね、A か B か C かやりたいことがあったら A も B も C も全部選べるっていう、その選択肢を持とうねっていう話を、するんですね、メンバーさんとかに。なんかこう人って A か B か でいうふうに選択肢が出てくると、どっちか選ばなきゃっていうふうになんか考えやすいんですけど、でも意外と視点を変えると A も B もできたり、 A も B も C もできたりするっていう選択肢が見えてくるんですよね。私も以前はなんかどれか一つ選ばなきゃみたいな思考が働くタイプだったんですけど、 あ、 A も B も C も選んでいいんだって思うようになってからは、どうやったら A も B も C もできるかなっていうふうに考えるようになって、今日も、どうしてもね、なんかラジオを撮りたいなっていう気持ちがあったんですよ。ラジオを撮りたい、でも、お灸もやりたいし、ヨガとか瞑想もじっくり時間を取ってやりたい、甘酒も作りたいっていう、いろんなこうやりたいことがたくさんあったので、なんとか工夫をして全部やろうと、そして今お灸をしながらラジオを撮っているというところになります。この後もね、本を読みたいとかいろいろやりたいことは残っているので、オーディブルで本を聞きながら、ご飯の下ごしらえをしていくという予定で考えています。ではちょっと、最後の方バタバタとなりましたが、ぜひ自分が普段どんな情報を見聞きしているのか、そこをあんまり普段考えてないなっていう人はぜひ、どういう情報をインプットするのか、それが本当に自分に必要なことなのかっていうところを改めて考える大切さと、あとは、考えた上でやっぱりこの情報は知りたいな、聞きたいなって思ったことに関しては、それをインプットする時間帯を選ぶっていうところが大切です。さっきはね、そのラジオの前半ではこうネガティブな話をインプットする場合には、なるべく明るい時間帯、意識が覚醒してる時間帯を選ぶといいよっていう話をしたんですけど、逆を言うと、もう聞いてるだけでもすごいポジティブになるような考え方とかお話っていうのは、暗くなってからも寝る前でも寝起きでもどんどん取り入れるといいです。むしろそのポジティブなマインドになる、自分がプラスになっていくなっていうような情報に関しては、意識をぼーっとしてる時に繰り返し聞くっていうことで、それが当たり前の感覚として根付いていくっていう利点もあるので、ぜひですね、自分の中で、あ、この情報はこの時間帯、この情報はこの時間帯にインプットしていこうみたいな工夫をしてみるといいのかなと思います。では、今日のラジオこの辺にしておきたいと思います。また、だいぶね寒くなってきましたけれども、お互い風邪をひかないように気をつけつつ楽しい時間過ごしていきましょう。ありがとうございました。